はい、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
おはようございます。今日は初の朝から収録ということで、
そうですね、ちょっと朝日じゃないですね、
これ。そうですね、朝日をこう受けながら収録してますね。はい、今日はゲストに来ていただいてまして、はい、簡単に自己紹介していただいてもいいですか。
はい、NTT コミュニケーションから来ました岩瀬と申します。普段はスカイウェイっていう WebRTC のプラットフォームの開発とか運用をやってるエンジニアで、横道さんに一度出てもらったんですけど、深掘り FM っていうのの、はい、ポッドキャストの配信者をやっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、深掘り FM すごいですよね。
何がですか。
バグペンとした。いや、でも前一気にこうリスナーをこう獲得してる感はありますよね。うん、
本当ですか。ありがたいことですね。う
ん、はい、やっぱり毎回感じるのは岩瀬さんの質問力、
う
ん、
そうですね、
うん、あれがすごいのと、あとはすごいやっぱりこうかっちりされてるタイムマネジメントも含めて、
確かに
かっちりされてて、うん、そうですよね。で、特に僕たちが一番見習いたいのはタイムマネジメントもそうなんですけど、冒頭でちゃんとハッシュタグを言っている
ってい
う、そうですね、あれね、
我々小ノートにポツッと
書いてそうそうそうそう、ハッシュタグさ認知されてないんじゃねえかっていうやつがあるんで、岩瀬さんにそれぜひ ね、
そうですね、
コールしてもらいたいなと思って、今度改まって言ってもらうんかいって感じですけど、お願いしてもいいですか。
はい、わかりました。じゃあこのポッドキャストはハッシュ思いやり FM でフィードバックなどを募集しておりますので、なんかコメントとか感想とかあれば何でも気軽に書いてもらえるとありがたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
感じだったけどいいですか。
そうですね。ちゃんと最後間を置いたのは、後で編集してカットして毎回これを使うっていう。
そうですね。
ちょっと噛んでるところを毎回使う。
そうですね。
ちょっと毎エピソードごとにちょっとチャリンチャリンした方がいいかな。
一回配信あたり、1配信あたり1円ぐらいをこう。
そういう副業もありですね。
そうですね。ナレーションのお仕事ということで。
じゃあ、他のポッドキャストも欲しいという方はぜひ連絡をいただければ、
ね、プロ素材だし。はい、じゃあ早速ちょっと話していきたいんですけど、そのさっきおっしゃってたそのスカイウェイで、岩瀬さんいろんなところで登壇もされていると思うんですけど、結構スクラムとかこうがっちり導入されてて、してますよね。で、割と、いわゆる会社の規模とかも行くと結構大きいですし、普通のいわゆるそのウェブ企業って言われるのところでスクラムをやってるとはまた違ったようなこう流れなのかなと思っていて、ちょっと先日及川さんが来た時にもそのエンタープライズアジャイルっていう話を少しだけ
しましたね、
しましたし、深掘り FM でも最近リュウジさんを呼びにされてましたよね。で、そこにエンタープライズアジャイルの話をされたと思うんですけど、やっぱそこにデンソーさんの流れとかも含めて結構いろいろと話が増えてきているなと思ってて、で、そこをこう、一からこう立ち上げられた、今の会社で立ち上げられたのに、岩瀬さん立ち上げられたのかなと思うので、その辺の。
そうですね、そこはちょっと訂正があるんで、あと、
おいおい。そうですね。そのあたり、ちょっときっかけのところから、いろいろ、聞きたいなと思って、今日はお呼びしたという感じです。うん、はい。じゃあ、今、早速なんですけど、そもそも最初にこう、アジャイルとか、今の会社にいらっしゃって、出会われたきっかけとか、出会いもありますでしょうし、あるでしょうし、やってみようみたいなことを思ったきっかけみたいなのを教えてもらってもいいですか。さっきの訂正とかも、もしあれば。
いきなり結構真面目な話題に行きますね。
ああ、そうですね。今日、岩瀬さん。
いいですか。
岩瀬さんがいらっしゃってるんで、真面目にこう。
かっちり行きましょう。
タイムマネジメントしてい
きます。気持ちはこっちで、M1 のジャルジャルの話しよう。それはもういいですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
初めて
それがきっかけだったらその話してもらってもいいですか。
何にも関係がない
ですよね。
じゃあ、アジャイルぐらいのきっかけからちょっと、じゃあ昔の僕の個人的な出会いとかでいけばいいですかね。
はい、ぜひ。
いいですね。
僕、そう、前職実は今の会社じゃなくて、NTT 東日本っていう、ちょっとこうもっとなんか電話寄りの会社にいたって感じですかね。で、やっぱこういう大きめの企業って、アジャイルのプロジェクトやってみようっていう感じで、少しポツポツなんかできたりするんですよ。とりあえず試すかみたいな。で、僕はそれに参加してなかったんですけど、割と近くのメンバーが参加していて、とりあえずわからないから本を買いましょうって言って、なんか本棚に何冊か買ってくれたんですよ。で、その中の一冊に、アジャイルサムライっていう本があって、これなんだこれと思って、取って、こう、勝手に持ち帰って、お風呂で読んでたわけですよ。会社の本だけど。
会社の本、お風呂で。
そうそうそう、しわしわになっちゃったんですけど、はいはいはい、めちゃめちゃ面白くて。というのもそう、僕のやったその時の仕事が、いわゆる完全なウォーターホールで、何か新しいものを作ってからリリースするまで 1.5 年かかりますっていうとか、そのぐらいこうザラな世界だったんですよね。なんかだいぶ世界が違うなって。っていうのが一つと、あと二つぐらいこう同時期に走ってることがあって、たまたまそのぐらいの時期にデベロッパーズサミットってよく冬とか夏とかやってるじゃないですか。そうそう、ガジュエンとかで、2013とか12ぐらいかな、わかんないですけど、そのぐらいの時に ちょうどさっきゲストで来ていただいたリュウジさ
ん
の講演を見に行ったんですよ、
うん、
なんか初めて聞いた人に衝撃がちょっと走って、なんかわけわかんないことあいつ言ってるぞと思ったんですよ。1日数十回デプロイしてますみたいな話をしていて、はいはい、あれ数年に一度でいいんじゃないみたいな、あなんか世界観がずれてるなと思い始め
た。なんかその間違って単位間違ってんじゃないかみたいな、
そうそうそうそうあれなんか別の世界があるらしいぞっていうことに気づき、アジャイルの侍とかも読みつつ、さらに同時期にあの多分リビルド FM がちょっと始まった後ぐらいだと思うんですよ、うん、
はいはい、
でちょうどなんか分かんなかった時にたまたま何かで出会って聞き始めていて、
うん、
リビルド FM の世界を聞いてると、例えばその当時だと、うん、なんだろうな、シェフとかベイグラントとかドッカーとか、
うん、
なんか割と新しめのワードが出始めた時期で、
うん、
まあ、なんかこれもなんか世界がずれてるなって気がつき始めたんですよね、はいはい、
うん、
でなんかどっちが楽しいのかなって自分なりに考えた結果、もうちょっとなんかそもそもアジャイルとかするとプログラム書かないとダメだなって思い始めて、
うん、
プログラムが書きたい、かける会社に移動してみようかなってか移りたいなと思ってて、
うん、
まあ、こうなんかいわゆる転職活動みたいなこともし始めてたんですよね、うん、だからその僕の属してるグループって結構大きな制度があって好きに移れるんですよ、
うん、
会社間をなんか手を挙げると移れる制度があって、うん、ああなんかあそこの応募出してるチームはプログラム書いても良さそうだぞっていう感じで行ってみたっていうのがそのアジャイルを実際に踏み始めるきっかけぐらいなところですね、
う
ん
う
ん、
じゃあそれまではその管理とかそういうことをするような役職だったんですか？
そうですね、まさにこうなんだろう、仕様書を書いて、
はいはい、
こうなんかブラッシュアップして実際に検証してプロダクションにいる時の手順書とかマニュアルを作るみたいな、
うん、
そういうエンジニアをやっていましたね。
なるほどなるほど、いわゆる SE って呼ばれる
ような、まさにそうです、上流工程の SE っていう、
うんうん、なるほど。じゃあ結構最初はその手を動かしてちゃんとプログラムを書こうっていうところを目指されてどうしたんですね。
そうですね、
そこは無事に書けたんですか？
無事にそう言ったらもう何やってもいい、プログラム書いていいよって言われたので。
ああなるほど、
そう、怒られるかもしれないですけど、あの MacBook Pro を使って書いていいですよみたいな、こう、
ああ、
いや分かります、ビフォーアフター、ビフォーアそういうことは思わなくて、
はい、デルのノート PC じゃなくてみたいな、
そうそうそう、
な
んか文化が違う感じがしていてそれで書き始めたっていう感じですね。だから実際に本買ってきて、その本の通りに書いて、商用の例えば当時だとその私のスカイウェイってやってたので、スカイウェイのダッシュボードとかはフルスクラッチで内製していくみたいな、
うんうん、
ところをやり始めたって感じです。
なるほどなるほど。じゃあそこからそういうふうなこうちゃんとコードを書くようなエンジニアっていうキャリアを踏んで、そことそのアジャイルっていうところはこう
時期的にそこがまさにあって、そのチームはたまたまなんですけど、そのアジャイルの理解が割とあるチームで、
うん、
というのもこう行った先はいわゆる R&D 的な組織だったんですよね、大体200人ぐらいいるところ で、
うんうん、
でその R&D のサブチームの一つがアジャイルってなんだろうってことを調べ始めていて、
うん、
社内にアジャイルをちゃんと教えてくれてたんですよ、
マニュアルとか。 R&D の一環としてってことですね。
あ、そうそうそう、そのプロジェクトの一環としてやっていて、でそこに何人か参画というか、そう、セミナーっぽいのとか受けてもらってたので、そもそも例えばインセプションデッキとかも知ってるし、
うんうん、
スクラム割と知ってるしみたいなチームだったので、あの語彙が大体合ってたんですよね、
うん、
でただみんな誰もやったことないんですよ、知ってるだけ、
はいはい、うん、研究対象であったけど実践したわけじゃないです、ね、そ
う
そ
う
そ
うそう、アジャイルってこんならしいよっていう中で、うん、アジャイルコーチとかもとりあえず招き入れずに、
うん、
例えば2人とか3人とかでプロジェクトをスクラムっぽくと、スクラムにはなってなかったかな、は
い、その R&D の中のプロジェクトで、
そうですそうです、うんうん、そのさっきのダッシュボードを作るみたいなやつとかをアジャイルでやり始めたっていうのが最初ですね、
うんうんうん、なるほどなるほど。
その最初からこうちょ割り込んじゃうんですが、アンチパターンの塊で、
はいはい、
役割担当とか分けてましたね。
あ、なるほど、これこの人はこの部分を担当するみたいな、
そうそうそう、バックエンド担当とかフロントエンド担当みたいな、うん、それでやってました、
うん、実際やってみてその組織的な評価とかはどうだったんですか？
その時の組織的な評価は、うん、割とチームとしてあった方で、なぜかというと、こういわゆるこう R&D の組織って結構難しくて、成果を出すのが、
うん、
ニュースリリースを出したとか、
はいはい、
特許出したとか、そういうのがいわゆる KPI っぽくなっていくんですよ、
うんうん、
でたまたまなんですけど、そのニュースリリースとかはいくつか出せていたので、チーム全体としての評価が良かったので、
うんうん、
まあ、それなりに評価はされた、超いいわけじゃないですけど、うん、まあ、それなりにって感じですね、
うん、それは今の会社さんですよね。
はい、あの移った
です、移ったっていうのはもうそのグループの中で移動した
から、そうです、そうです、まさにそうです、う
ん、じゃあそこで結構会社的にはそのアジャイル開発とかスクラムっていうものに対してこう抵抗感があったっていうよりは、導入も ある程度スムーズだったし、でやった後の評価っていうのもまあそれなりに良かったって感じなんですかね。
それはグレーですね。なぜかというと、うん、R&D の組織でそのプロジェクトマネジメントっぽいスクラムの話とかをしてるところって、そのチームが長持ちするわけじゃないんですよ。ある短期間の中で調べてやる、うん、うまくいったら導入しようかっていう感じなので、全社にすごいめちゃめちゃ広がってるというよりは、
うん、
ある程度調べてこういうアウトプットを出して、一回こうなんだろうな、棚入れたわけじゃないですけど、こう、
うん、
終了みたいな感じで、
うんうん、
すごい全社的に理解があるかといえば、僕はそうではないかなっていう気がします、
ね、なるほどなるほど、
う
ん、じゃあ本当に部分的なその
成功
があったとですね、
はい、
で今岩井さんいらっしゃるのはそれとは別のチームですよね。
そうです、その実はその R&D っぽいところでさっき言ってたスカイウェイってやってたんですけど、うん、それをあるタイミングでお金を取るためにこう商用化って言ってしないといけないんですけど、うん、R&D の組織ってお金取っちゃダメなんですよ、うんうん、あの税制の優遇もあって、
うんうん、あそうなんですね。
そうなんです。だから法人税とか多分ちょっと安くなったらしいので、うん、なので、どっかに移ってやらないといけないので、うん、別の組織に移ってちゃんとお金を取り始めるので、うん、少し違うところにいますね。
でも R&D から発生したこうプロダクトなんですね。
そうそう、だから結構実は珍しくて、あの、はいはいはい、大体 R&D から事業化するときって死ぬんですよ、ほとんどの
人
が。 あまりにも他人が深すぎてはい、はい、珍しく超えたプロダクトの一つですね。
あ、そうなんですね、うん、じゃあその事業化したときにもちろんそのチームのメンバーとかもあのそのまま事業側に移ったという感じなんですかね。
そうです、
まさに
そ
のとおりです。あ、そういう意味だとやっぱりその社内でこう広めていく一つのパターンとしてはいいですよね。
そうなんですよ。
そこで成功したから他のチームでまっさらでやってみようじゃなくて、経験のあるチームがむしろ事業側に出ていってそこでやってるっていうのが今っていう感じですかね。
王道パターンですね。
うん、確かに。いやでも王道、あの成功させるためにいいパターンではあると、うん、そんなに多くはないパターンな気がしますよね。
なかなか難しいですよね、うん、こういうのを実践するのは
まっさらからどっかでやるっていうのが結構やらざるを得ない感じ、
ね、よく聞く感じですよね、
うん、そうですよね、うん、なるほどなるほど。で今はそのチームがずっとどれぐらいあれですかやってらっしゃるんですか。
僕が入ってから 5,6 年ぐらいかな、
うん、
あでもその、まあ、実際チームの歴史としても 5,6 年ちょいぐらいですね。
はいはいはい、うん、でそのうちそのスクラムとかを始められた期間でいくと
2,3 年ぐらいかな。ここさ、うん、ちゃんとスクラムをし始めたのは 2,3 年ぐらいだと思います。
なるほど。 その時岩井さんはその初期からいらっしゃるって感じですか、
うん、その時は初期からいますね。
うん、なるほど。で結構その、まあ、ずっと 2,3 年続けているわけじゃないですか、
うん、
でそこってこう何かこう動機があるんですか。どういう動機のもと続けてらっしゃるのかなっていうのが。
そもそもやはりプロダクトを早く出したいよねっていうところで、うん、まあ、理念としてはまあかなりアジャイルに近い方にして、かつまあ自動化とかもバンバンして楽しく働きたいっていう感じがチームメンバーの根底には絶対あるはずで、
うん、
でスクラムを最初やってたんですけどやっぱうまくいかなくて、
うん、
例えばこのプロダクトパックログの作り方でいいのかなとか、
はい、
この振り返りってちゃんとうまくいってるんだっけとか、
うん、
疑問が山ほど出てきてうまくいってるか分かんないですよ。あの本を読んで適当にやってるとかいう段階 で、うん、でただその時にいくつかこう出来事があって、
うん、
CSM サーティファイルスクラムマスターのいわゆる本当の研修に何人か行かせてみようって言って 2,3 人ぐらいとか旅立ち始めたんですよ、
うん、
で行ったらすごい持ち帰ってきてくれて、あれどうやらうちのスクラムはなんか違うらしいぞっていう形のことで、
ああなるほど、
どんどん改善が回っていって結果的にこう、今だとチーム10弱ぐらいいるんですけど、うん、開発メンバーとかプロダクトオーナーとかで、うん、半分以上が CSM 持ちとかになっていてですね、
うんう
んうん、僕とかもあのなんだろう有名なエバッキーさんとか受けてこうしごかれた結果、
はい、
確かと思いながら
なるほどなるほど、はい、うん、ちなみにその、うん、結構 CSM をこうそれだけ多くの人に受けさせてくれるっていうのも会社なのかプロダクトチーム、うん、プロダクトの予算的な懐の深さとか権限というか承認的な懐の深さを感じるんですけど、それは結構スムーズにいったんですか。
そうなんですよね。その割と育成にコストをかけるのはいいよねっていうのを理解がある会社で、
うん、もう会社自体が、
ね、割とありますね。
うん、なるほど。じゃあ結構そういう CSM を受けますっていうのをこうボトムアップ的に提言したら、まあ承認が下りるっていう。
そうですね。あとはその、ちょっと僕の直属のマネージャー、僕のポッドキャストにも出てもらったんですけど、めちゃめちゃ理解があって、うん、事業計画とか最初にこう予算取るじゃないですか、うん、仕込んでくんですよ。
はいはいはい。
このぐらいの人数が入るだろう、かつ、そうそう、そのぐらいの研修には必要だろうっていうことで。
うん、そうですよね。結構その、まあなんか単発の金額で見ると、例えば CSM とか20万なり30万なりしますけど、うん、まあそのまあ、よくエンジニアにどういう PC を支給するかみたいな話よくありますけど
そうですね、ちょっと前にいろいろありましたね。
そうですね。
その話題は
それめちゃくちゃそのペイするところですよね、その学習とか教育のところって、
う
ん、でそこをこう、ね、数百万ケチってこう短期的に
そうなんです
よ、ね、中期的にずるずると成果が出ない状態をやるよりは
スクラムの研修とかってまさにこうなんだろう、オンライン RPG でいうとパッシブスキルみたいなもんで、
うん、
一回学ぶと常時発動し続けるんですよ。
ああ、そうですね。
数年以降にわたって、
そうですね。何か特定のスキルというよりは、
あ、いい表現ですね、うん、パッシブスキル
確かに確かに
すごい。だからそこ本当にいい研修をめちゃめちゃ活かせるべきだと思ってて、
うん、そうですね、まあ、確かにその研修ってまあ玉石混交なところがあるので、
まさにその通りで、ね、外れがめちゃめちゃあるので選んでいきましょう。
そうですね。だから少なくともまあ CSM は私もまあスクラムやらなくても別にその1回受けて考え方をしっかり理解するのに、まあ、2日なり3日なりっていうのと20万30万っていうのを投資する価値がすごくあると思うので、
うん、そうですね、
うん、
デベロッパーは確かにそうですね、うん、CSM の方が
いい、ね、うん、そうですね、いいですね、まあ、CSPO も、
ね、うん、PO だとなんかそのそれこそその PO 本当にビジネスサイドのことを深く見る人がいた方がいいなってい
う
感じはします。
そうですね、まあ、最近その僕も思うのがやっぱりなんかたまにあるのはそのチームの中で1人とか2人に行ってもらって、うんうん、それを持ち帰ってっていうのがよく会社にそう言われちゃうっていうのがあるケース、
ね、
うん、なんかやっぱり10人行かせると200万かかるから、
はい、
あの2人行ってきてそれを中で伝えてもらったらいいんじゃないのみたいなので、
めっちゃわかりますね。
そうってあるんです
けど、それダメなんですね。
あれ本当にダメで、やっぱりそのまあ、もちろん行った側も教えるプロではないので、あの行ったからって言ってそれをちゃんと持ち帰って伝えられるかというと全くそうではないというのもありますし、
そうです
ね、最近ちょっとツイッターでつぶやいてあの何人かからあの返信いただいたところもあるんですけど、カンファレンスとかもやっぱ行ってきてその場のこう熱量とかって絶対こう持ち帰ってそれを再現することって難しいですし、うん、
難しいですね。
なんで、やっぱりその場に行ってもらってその場を、その共感の土台としてチームの中に置くっていうのが、うん、あのめちゃくちゃいいと思うので、そこはやっぱり予算出す側としてはそこも踏まえてちょっと考えてほしいですよね。まあ、あのスタイル側もあのその辺をこうしっかりと。
そうですね、
難しいですね。社内でこうどう頑張って布教しようとしてもテキストとか文字とか写真とかになったとしてもすごい情報量落ちるじゃないですか。
そうですね、すっごい陳腐化しますよね。
温度、温度感ってまさにいい言葉だと思ってて、カンファレンスとか行くと、まあ、ぶっちゃけマジで人がいて暑かったりするじゃないですか、うん、そういうの含めて長い時間をかけて自分に腹落ちさせると それだと応用聞きやすくなったりするんですよね。
そうですね、そうですよね。急になんかこの研修のフィードバックとかでやろうとすると、むちゃくちゃこう自分の陳腐さがこう出てくるんですよね。いや、こんなんじゃないんだけど、なんか説明するとこうなっちゃうみたいな。
淡々とした箇条書きとかだと思
う。そうですよね。だからまあ一気にまあ予算的に行かせられなくても、こう四半期に一回予算取るタイミングで数人分順次でも行かせ、行けるような、やるのがいいですね。まあもしくはそのプライベート研修も結構やっているので、お前の会社で一回人事と連携してやりましたけど、うん、そういうのも、あの、一気に受けられるし、まあ、予算的にもリーズナブルになるし、
そうですね、
はあるかもしれない、
ね、先ほど言ってたその人を育成する土壌みたいな組織風土があるから、その上場の方も予算を仕込んでおくとか、
うん、
そういうことやるんですけど、普通のっていう言い方あれですけど、事業会社で、まあ、PL とかを見てる人ってそんな余裕がないから、
うんうんうんうん、
1円でも多く苦労を出さなきゃみたいな、
そうですね、
PL の積み立て方になっちゃうんで、うん、
なんか会社としてはなんかやっぱそこはちょっとなんか全社予算みたいなところで担保してあげるとかする方がいいのかもしれないですね、うん、社内ベンチャーとかにしても
金ですよね。あのトヨタの社長さんが、
う
ん、
ああ見ました見ました、
新年の挨拶みたいなやつで、うん、社員にあの技術者の人はどんどん技術を磨いてくださいと、うん、マネジメントはあなたたちがそれでも痛いって思う会社にするのが仕事なのでやってくださいってい
う、うんうん、
まあ、そういうことをやっぱりマネジメント層には求められる、
そうですね、
っていう感じがします、
ね、確かにあれもこうトヨタの社長が言ったっていうのにこう価値がある感じがしますよ ね、うん、すね、本当に、
うん
うん、そう見て思いましたね、うん、確かにそういうふうに CSM の中半分以上が取ってるって状態だとかなりこうスムーズにあのいろんな、まあ、コンテキストももちろんマッチ一致してるし、話が早く進みそうなところありますよね。
確かに。
じゃあ割とそういうところをやってから結構そのスクラムに対する難しさみたいなものはそんなに感じず進んでる感じなんですか。
いや、それでもまだ難しいですね。
なるほどなるほど。
例えばよくあるのはスプリントプランニングが長くなっちゃうとか。
はいはいはい。
ここまで詰める必要あるんだっけとか。
うんうんうん。
常に悩みながらレトロスペクティブ回すみたいな感じですね。
ああ、なるほどなるほど、うん。そうですよね。スプリントプランニングは私も支援してたチーム、最初あの1週間スプリントで4時間とかかかって、うん、もう疲弊しちゃってっていうのがあって、で割と、まあ、そこで決めすぎないのもそうだし、リファインメントでなるべく前面にやっとくとか、
うん、
で、まあ、それでもう1時間ぐらいまで減ったんで、やっぱ慣れとかそういうコツとかはありますよね。結構あのよくある誤解は全部ここで全ての細かいタスクまで出し切らないといけないみたいなことをしようとしてするんだけど、まあ、スクラムガイドにも数日分はあの見積もっておいて、あとは後で考えてもいい的なことが書いてあるので、まあ、リスクさえ洗い出されていれば別にいいですしね、
うん
うん、やろうかな。でもそういうのとかもやっぱりなんかこう教科書にはあの、まあ、載ってるのかもしれないですけど、なんか目につかなかったりとか、
うん、
まあ、そんなに強くやっていられなかったりとか、まあ、自分たちのこの時ちょっと微妙に違ってたりっていうケースがあるので、まあ、さっきもちょっとだけ言ってましたけど、うん、やっぱ外から読んだりとか っていうのは結構大事ですよね、
うん、大事だと思いますね。
やってらっしゃいますか、外から
。私のチームでアジャイルコーチとかは外から呼んでるわけではなくて、むしろこう、うん、何らかのイベントとかでアジャイルコーチと喋る機会があるときにまとめて質問して解決してくるみたいなことをやって、
うんうんうん、
だから まさに RSGT とかってあの、
はいはい、
コーチングクリニックでしたっけ、
はい、コーチングクリニック、はい、
あそことかでメンバーが質問とかしてましたね。
おお、なるほどなるほど。結構他にあの勉強会行ったりもされるんですか。
勉強会だと、多分あと横道さんがやってるスクラムマスターズナイトとかに参加してる人とかいますね。
あれはいいですよ。僕がやってる、あ、僕がやってる、あの運営には入ってるんですけど、なんか僕が指導してるわけではない、みんなでやってるんですけど、あれも僕は結構初期の頃はすごく活用していて、なんか言い方あれですけど、やっぱ結構やっぱ知見持ってる人からあのコンテキスト話して、そういう時自分でケースがあってこういうことをやったよみたいな話ってすごくあの有益だったなと思うんですよね。で多分本の中で出てこないような話がたくさん出てきたりとか、
うん
うん、なんかあの場は、ああいう場は私も運営をやっているのは結構それが自分があの恩感じてるからっていうところあるんですけど、まあ、聞いてる人もぜひ来てくださいって感じですね。
あ、宣伝ですか。
はい。1円も入らないですけど特に
すごい自然な、あまりにも自然に入って
くるんですよね。なるほどなるほど。
でもあれですよね、あの本当にいろんな方が来るので必ず自分と近いコンテキストの人には会えるかなっていう感じですよね、うん、そうですね、ああいう場に行くとね。
結構それを、まあ、見つけるのがあのポイントっていうのもあるかもしれないですね。参加するときに、ね、やっぱ離れすぎてる人と話して、まあ、それによる気づきも、離れてる方こそ面白い気づきもあれば、ね、近いからこそ話せる深い話もあるので、うん、まあ、そのコンテキストの違いをどうやって自分の中でこう距離感を測って、その距離感次第でどういう話をするかっていうのも結構大事ですよね、うん、なるほど。
ちょっと僕から聞きたいんですけど、例えばそのスクラムとかその上場に何かこういうことをやってみたいとか、まあ、何か新しいことをやるときに何かしらの説得をするときに、こういうさっきのこういう成果がありますよっていう、まあ、R&D だとなんか割とリユースリリースとかそういうものを出したっていう話なんですけど、そういうもの以外で何かこういうことを成果として見せましたみたいなのってあります？
超難しい質問ですね。
なんでかっていうと、なんかこう僕なんかもそうなんですけど、チームにこういう例えばスクラムマスターの研修受けてほしいですっていう話に、こういういいことありますよっていう言い方をしないといけなくて、その見せ方がすごい難しいなと思ったんですよ。
多分その見せ方結構言語化できないところが結構あると思っていて、うんうん、多分むしろそういうのを発見するのが定期的とか頻繁なワンオンワンとかだと思っているんですよね僕は、
うんうんうん、
まあ、つまり上長にこう説得するまでもなく僕らの課題はこうですっていうことを高頻度、まあ、2週間に1回とかですり込み続けてると、
うんうん、
あ、このチームってこういう課題を持ってるんだっていうのが分かるマネージャーだったら分かってくれるので、あ、じゃあ CSM 行くのは悪くない選択肢だねっていうふうになると早落ちしやすくなって、
うんうん、
まあ、成果というまではひも付いてないですけど、新しいことをやりやすくなるとか、
うん、あ、なるほどなるほど。
あとよくあるのは、僕らのチームとスラックだのいわゆる奮闘チャンネルっていうのを持ってるんですよ、うんうん、で、これいいよっていうのを定期的に流しておくんですよ、うんうん、つまりリンクとかこの記事いいよみたいな、うんうん、でこういうのがいいよっていうのはこうなんだろうな、新しい技術でもいいですし新しい仕事の進め方でも何でもいいんですけど、うんうん、っていうのを流しておいてなんとなく上長とかにすり込んでおくみたいなことをやったりしますね、
うんうん、なるほど。結構そのマネージャー層特に最近なのかなとは思うんですけど、やっぱり健康的に成果を出すっていうのが結構重要、うんうん、特にその 前半の健康的っていう部分がよくやっぱり取り沙汰されると思うんですけど、まあ、そこに関してはまあ、従来型のプロセスよりも、
うん、
よりこうみんなが楽しく働いているっていう状態が起きやすいのかなと思っていて、そこをこう評価してもらえるケースっていうのはすごく多い気はしますね、
私自身
も、うん、私もその上長にスクラムとかの成果をまあ今伝えないといけないところなんですけど、例えばプルリクエストの、その僕の同僚が言ったんですけど、プルリクエストのオープンしてからクローズするまでのリードタイムが短くなっているって話とか、
うんうんうん、
あとは、まあ、うちは QA フェーズが今はどうしてもあるので、うん、まあ、その中で、スクラムやる前とやった後で QA フェーズで出るバグの数が減ってるとか、まあ、そういう定量的なものも出したりもするんですけど、うん、結構一番評価されるのは割とみんながこうモチベーション高く生き生き働いているっていうところとか、うん、その今まであんまりコラボレーティブじゃなかった関係者たちがコラボレーティブに働いているっていう割と定性的なところを上もすごく評価してくれているっていうのは感じますね最近、
うん、ハピネスですね
ですね、ハピネス、そうですね、
なるほど、
っていうのはありますね。そこはどうですかね、そういうところって話されたりします？
実際に評価につながってるかどうかは分からないですけど、あれもそうだな、昔講演で喋ったことに一個あるんですけど、僕らの組織ってなんかこうメンタルストレスみたいなのを定量性とか定量値とかでアンケートで出していて、
うんうん、
で明らかに僕の属してるのスカイのチームって、うん、 1位っていうか飛び抜けて1位なんですよ。
はい、あのテックオンの勉強会の時に枠外に出てますってやつ
っていうのは、多分あれ評価につながってるか分からないですけど、ある程度参考材料にはなっているはずですね。なんかスクラムでいうとこなんだろうな、持続可能なペースで、かつみんな楽しそうにやってるみたいなところは実現するようにマネージャーは動いてますね。
そうですよね、まあ、それがそのプロダクトの成果が全くついてないとかってなると、また別軸で、
そうですね、
なんかプロセスがそのプロセスに対する疑念も出てくるのかもしれないですけど、そこがある程度成果を出している状態 で、
ね、ほどほどにあれば、
うん、なおかつあの健康度もこう高い、満足度が高いという状態であれば、まあ、なかなか否定しづらいというか、というところはありますよね。
そうですね、
うん、そこにある程度起因しているっていうのは、あの特にメンバーたちがこう言語化するんであれば、僕もその支援しているその同僚がやっているチームとか、その年末にファンダンランを年末締めでやった時に、あのファンダンランの3つの真ん中にあるのがそのこのチームに入ったこととかスクラムを始めたっていうのが真ん中に入っていて、まあ、そういうのがこうメンバーからマネージャーにも伝わっていくと、まあ、なかなかマネージャーも伝わり、あの否定しづらいところはありますよね。
いいですね、
うん、
あともう完全に組織ハックですけど成果っぽく見せる一つの方法は外圧を利用するってやつで、あのウェブ系とかで言うのをすごい分かりやすいと、ハテブの数とか、ビューの数とか、スライドシェアとか、スピーカーでくるのは何でもいいんですけど、ビューが伸びていて、かつその外圧が、自分、社内の人が言うんじゃなくて、外からの別の経路で、例えば偉い人の耳にちょっと入るとか、とか入ると最高ですね。
そうですね。
だからバズらせるのって実はこう、あながち悪い手段ではなくて。
いや、そうだと思いますね。マネージャーとかも多分それが新しいことであればあるほど、自分の中でも評価軸がないので評価できない。っていうのが正直本音なところはあるのかなと思ってて、でその時にやっぱり外の人がいいって言ったのは、まあね、なんというかそれもまあある意味否定しづらいというか、そう、ね、あそうなんだってなるというかっていうところはありますよ ね、
そうですね、少なくともそこでは成功しただ
それは。そうですよね、まあ、その人たちが外からのブランディングとしては良くもなったし、一般的にいいと言われていることをやっているんだこの人はっていうふうなところはありますよね。
そうなんですよ、だからちょっと戻りますけど、はい、ブログを書くのは大事ですね。
回し物ですか？
そう、回し物ですね。
どこかで聞いたことありますね、それ。
最近書いてないんでやめておきます。
たくさんの回し物の学校にいたかな。そうですね、でもブログ、テックブログとかもやってらっしゃいますもんね。
一応持ってますね。最近書けてないですけど、あ、最近なんかそのブログ書くことに開眼したやつがあって、自分のブログで、個人ブログで会社書いてたんですけど、はい、会社のブログでいいじゃんと思って。
ああ、なるほど。
会社のブログでたまに書くようにしてます。何でもいいんだと思って、
う
ん。
そうですね。いいと思いますね。やっぱ会社の方が、まあ見てもらえやすいケースもあるでしょうし、うん、まあその時に名前が出せるんだったら個人のブランディングにもつくし、ね、うまくその乗っかるというか、会社に乗っかった上で発信して、会社のためにも自分のためにもなるって作るがいいですよね。まあ、個人ブログ。
そうなんですよね。
出すのもいいですけどね。
それがだんだん僕の場合は大変だったのはポッドキャストに遷移したっていう感じですね。アウトプットは多分何でもいいので。
そうですね、
はい、
向き不向きありますからね。
めっちゃ怒られそうじゃない
ですか。賀来さんに釣り針を与えてしまった。
そうです。ツイートでなんか来ますよ絶対。
聞いてくれてる
から、シャープ思いやり FM でっていう音声入るんですから。
ありがたいありがたい。岩井さん、あの先何ヶ月か前にあのテックオンのイベントで登壇されてたと思うんですけど、僕もあの参加者としていて聞いてたんですけど、結構いろいろとこうチームでやられていて、あの特にチームビルディング周りとかやってらっしゃると思うんですけど、その辺ちょっと簡単に聞かせてもらってもいいですか？
そうですね、テックオンいくつか喋ったんですけど、チームビルディングの話が多分一番面白くて、あのかつみんななかなかやれてないところだと思うので少し話しておくと、僕らのチームビルディングって何をしてるかというと、大体、チームのメンバーでオフサイトに行くんですよ。つまりこう、絶対に自分が働いてない場所、1回目とかどこだったの、古民家とかに行きましたね、でこう畳を囲んでみんなでハンバーガーとか食べながら、で何を話すかというと、俺とか私とかってなんで働いてるんだっけっていうモチベーションをみんなで喋り合うんですよね、でどういう経緯があって今このポジションにいるんだって、でこの先僕は私は何を言いたいんだっけってことを話し始めるんですよ、でするとあこの人ってこういう価値観で仕事を選択しているんだから、この先こういうことやりたいだろう、だからこういう仕事をなるべく多めにするとか、チームの中で理解度が一気に増すんですよね、なのでこうそもそも人ともすごい話しやすくなりますし、なんだろうな、プロジェクトの進め方とかモチベーションに沿ったアサインも振りやすくなるので、結果的に全体のパフォーマンスが出やすくなるっていうところで、結構コストかかるんですよ準備とか、あの、僕の場合はポエムとか書いてたので、多分あの2万字とか、
はい、
あの小学生ぐらいからこう振り返って書くわけじゃないですか、人によるんですけど量は、僕はそのぐらいから書いていて、
はあ、原稿用紙で1枚何文字、
400文字
400文字
ぐらいのやつをみんなこう 僕ら聞いたチームに頑張ってポエムを書いて、うんうん、で話し合ってみたいなことをやってましたね。
うん、それはもう結構そういうのを目的にしていったって感じ
ですか。そうですね。あ、その時についてあのいわゆる16パーソナリティか、うん、あれとかみんなで共有して、この人ってこういうカテゴリーなんだってことを認識し合うみたいなことをやっていましたね。
うん、
目的はまさにその通りで、人を知るっていうことを目的でやっていました、
うんうん、そうですね。結構やっぱりその人が持ってる価値観とか、そう、あのこのポッドキャストでも何か話かもしれないですけど、ムービングモチベーターズとかもそうだと思いますけど、
そうですね、
割とこう、うん、まあ、自分の中でも気づいてないものを言語化するのもそうだし、うん、でそれを相手に喋って、で相手に知ってもらうっていうのは結構、うん、その後のコミュニケーション、まあ、繰り返しですけど、で相当影響しますよね、
うんうん、そうですね。
多少気をつけないといけないのは、それがこうなんか変なラベリングになって、うん、あの人はああいう経験してるからこういうふうに考えるだろうみたいな決めつけをこうしてしまったりすると良くないですけど、
うん、多分コツとしてもう一個はこれを継続的にやることですね、
うんうん、
半年1回とか年1回とか、うんうん、モチベーションって結構遷移するんですよ、
う
ん、
そうですね、
人って
やりたいことが変わってくるんで、
まさにその通りなので、定期的に、まあ、スクラム同様ですけど、定期的にこう検査をして、うん、あ、この人ってまだこれやりたいんだとか、うんうん、そういうのを話し合っていくとかいうのは一つのコツですね。
それどれぐらいの頻度で、
僕らは大体1年まで行ってないですけども、1年に 1,2 回ぐらいな感じでやってますね。大体こうチームの増減、メンバー増減があったりするじゃないですか、
うんうん、
ある程度のタイミングでやらないとそのチームとしても追従できないので。
そうですよね。あのそう、結構その新しく入った人が来た時にやった方がいいんだろうなっていうのはすごく思いますね、
うん、
やっぱりそのチームの結束が高まれば高まるほど、後から入った人がそこにこう合流するその難しさ、その表面上は混ざれてるようで、実はその共有してる目地とか価値観がちょっとずれてるみたいなシーンは、多分新しく入ってきた人は感じやすいのだと思うので、そのタイミングでこうできるといいですよね、まとめ立ちが取って。
あともう一個だけなんかこうコツっぽいのがあって、うん、僕が勝手にやってることなんですけど、まあ、コツというか勝手にやってることで、
うん、
あのその場ってすごい完全にアイスブレイクされた状態で、超いい感じの雰囲気になるんですよ、うん、基本的には、うん、で言いたいことも言いやすいし、みんな話聞いてくれるので、こういう時にこういいフィードバックを上げるのが大事だと思っていて、うん、つまりあの360度評価とかってあったりするじゃないですか、うん、あれをその場でオフィシャルになるんじゃなくて、勝手にこの人は実はこう本当は仕事これ向いてないかもしれないけど、実は超適性があって、うん、めちゃめちゃ外から見るとめちゃめちゃうまくできてるみたいなことを、うん、みんながいる目の前とかで話してみるとかするといいかなと僕は思って個人的にやってますね、
うんうん、ああなるほどなるほど、その自己開示をしたタイミングでとかっていうこと
ですか。そうです、その周りの付近とかで、
うんうん、そうですよね。やっぱ自己開示するのって結構恐れもあると思っていて、
うん、
でそこってもうちょっとしたなんか否定的な言葉でも結構敏感にこう感じてしまって、ああ自己開示するの怖いなってなったら本末転倒ですからね、うん、そこでこうとにかく褒めるみたいなとにかく明るい、
とにかく褒めるとは言ってなかったよ
とにかく明るい自己開示がね、
そうポジティブ面はこうとにかく言ってあげるのは、
うん、
本当に言わないの、普段意識しないと絶対言えないじゃないですか、
うんうん、そうですね、うん、確かに何のタイミングもないところで急にね
そうですね。今日この収録なのに僕はいわゆるこうワンオンワン的なやつがマネージャーとあるんですけど、はい、マネージャーにやってほしいことを伝えるコーナーがあって、
はいはい、
もっと褒めろって言おうかなと。
いいですね、もっと褒めてくださいって、
僕に限らずみんな褒めてくださいって言おうかなと思います。
なるほど、いいですね、頑張って褒めるとこ探しますしねマネージャーも、それも大事ですね。
確かに本人に伝えるっていうのは大事ですよね。意外と本人がいないところでは褒めてたりとかはあるんですけど、きちんと本人に伝えるっていうのは、
そうですね、
意識しないとできなかったりしますよね。
そうですね、いないところで褒めてたのを聞いたら、あの人褒めてたよって言ってあげてるのがいいと思いますね。褒めたのを聞いた人は、あの人すごい、なん
かそのメソッド超効果的ですね。
うん、よそで褒めてたよっていうのを言うと、だいぶ、うん、なんか直接褒められるよりも嬉しかったりするケースもありますよね、
うん、意外とマネージャーと言ってますからね、
うん、
自分の情緒に彼はちゃんとこういうことできてるとか、
うん、
彼すごかったとか言ってるけど、う
ん、本人には
本人にはちゃんと言えてない、
じゃあ言えよってやつです
。そうですね。
そのチームビルディング合宿の中で、うん、まあ、一個気づきという気づきかな、あったことがあって、メンバーの一人とかが、軽く自己開示をしてくれる中で、HSP、このハイリーセンシティブピープルだったかなっていう言葉を教えてくれたんですよ、
うん、
これ何が言いたいかというと、まあ、すごい共感属性とかが高いし、
うんうんうん、
結構思いやりが強くて、なんか、まあ、分かりやすい言い方をするとすごい空気を読んでくれることが多いんですよね、
うん
うん、ただ一方でこれすごい逆にこういい面じゃなくてデメリット的なところもあって、
うん、
ものすごく疲れやすいとか、
うん、
まあ、何らかの事象って気づきやすい、うん、傷つきやすいとかがあったりするんですよ。で、うん、僕はまあまあ鈍感力が高いので、
はいはい、
あの あ、こういう考え方がこういう属性なんだっていうことを理解しないで話を続けてしまうと、うん、まあこう私の自分でなんだろうな、知らぬところとかでもしすごい傷つけてるとか、なんかチームとしてダメージを与えることがあり得る可能性があるわけで、うん、まあ、こう自己改造してくれる中で、ああいろんな多様性があるんだなってことを気づかせてくれたっていうのはすごい良かったですね。うん、HSP 的な気づきです。
確かに僕もこの言葉を初めて聞いたんですけど、
僕もですね、う
ん、確かにこう、まあ、前回お母さんの回でも話しましたけど、やっぱり相手のことを完全に理解するっていうのは基本的には難しくて、例えば男性が女性のことを理解するのも難しいし、うん、同性でももちろん性格の違い価値観の違いっていうのを、
うん、
理解したり想像しきるのは難しいけど、まあ、違いがあってそこが違うかもしれないから一歩一旦考えてみるっていうプロセスを踏むみたいなところは、うん、すごいあるないで全然伝わ、特に多分この共感、この HSP 僕の近くは多分こっちなのかなっていう気はしていて、よくその今チームメンバーに鈍感力が高いと僕が勝手に思っている人がいて、その人と話したりもするんですけど、うん、その違いを感じるんですけど、まあ、そういう人ほど、あ、なんかこの人一瞬ちょっと配慮して喋ってくれてるなみたいなのを感じるだけで一気にその人に対する信頼が増したりとか、うん、あ、この人はその自己開示しても怖くないなと思うシーンもあったりとか、
うん、
過剰に敏感力を発揮しなくてもいいのかもしれないなとか思えたりもするので、まあ、そういうのは素晴らしいですよね。こういうふうに名前がついてるっていうのも結構大事な気がしていて、ね、なんかただ単純になんかすごく空気が読める人みたいなと、なんかこうぼやっとするというか、
そうですね、
なんか認知されない感じがありますよね。
空気読める人はちょっと揶揄っぽいです。
空気を読みすぎる人みたいな感じだと、そうそう、
バカにしろわけじゃないです
か、ね、じゃなくてなんか割としっかりとこういう名前がついていると、う、ね、こうそういうのでそういうくぐりでこう捉えやすいというか、う
ん、そうそう、真面目にこう診断もとかもあるので、チェックリストとか興味ある人はウェブとかでググれば出てくるので、
うん、あ、そうなんですね、
やってもらえると、
なるほどなるほど、
やってみあれ実は私は HSP だったかもって思ったら、うん、周りの人に言っておくと、こういう人として扱ってくれとか空気を読むところのなんかなんか空気の読み方が全然違うんだよってことを理解してもらうだけで、
うんうんうん、
チームとしてパフォーマンス出しやすそうな気がしますね、
うん、そうですよね、うん、これも本当自己開示相互理解な気がしますね。
そう、じゃあ自己開示本当に大切なんですよ、
うん、
じゃあ時間業務に俺取りづらいんですけど、
はい、
まあ、みんなやっていきましょうって感じですね。
そうですね、うん、僕のチームもかなりの数いろんなやつやってますね。60パーソナリティーズとかエニアグラムとか、うん、ストレングスファインダーとか、うんうん、ムービングモチベーターズとかいろんなものやっている、うん、ウィキに貼ってとかやってるんで、うん、この HSP もちょっとやってみようと思います。
これは他にもあるんでしょうね、きっと。こういう
たくさん
ラベル付けされた、
うん、たくさんありそうですね。質問に答えていってやる系っていうのは、うん、集めてもいいかもしれないですね。
確かに、
うん、でちょっと話もしそのスクラムチームの話にしたいんですけど、割とその一つのチームで結構うまくいってらっしゃるのかなという印象があるんですけど、今はなんかこうこういうことをやってるとかはあるんですか。
今ですね、そのちょうど1月ぐらいで大きなプロジェクトの区切りがついた段階ぐらいだったんですけども、実はそこでその以降でですね、その10弱ぐらいの開発チームを少しサブチーム3チームとかもうちょいぐらいかなに分けようかっていう話をして、今取り組みを始めた段階があります、
うんうんうん、
まあ、これやっぱ背景があって、スクラムって大体同じメンバーで一つのプロダクトバックログを上からやっていくっていうのが、まあ、教科書的なお作法だと思うんですけど、
うん、
そうするとやっぱりどうしてもメンバーのモチベーションに完全に沿えないところもやっぱりあったりするわけ。例えばですけど、モバイル系の開発がしたいけど、うん、事業的にはそれなりに価値があるけど、うん、PO 判断だとやっぱり一番上には来づらい。でももし仮に、うん、モチベーション高いメンバーがそれに取り組んだら明らかに成果出るかもしれないなっていうグレーなところとかが、これどうしても踏み切りづらいところがあったりするわけですよね、
うんうん、
これやってみようみたいな感じ。じゃあこれちょっと区切りがいいから一回メンバーを少しチームで分け、サブチームに分けてみて、
うん、
でそのサブチームの中でスクラム回すかとかは自由なんですけど、まあ、何らかのアジャイルっぽいやり方で、で、メンバーがやりたいっていうところを本当に任せてみてうまくいくかどうかっていうのをやってみようかっていうのを試行錯誤を始めた段階というのは今ですね、
うんうん、なるほど。具体的にこうどういうふうな領域でこう分けたんですか。さっき言ったモバイルとかなんですか。
ですね、そうです、モバイル系とか、あとは、かなり R&D に近い部分とか、うんうん、そのなんかプロダクト提供しているとやはりこう新しい技術的な要素を取り入れるときに、
うん、
少し時間を専念してやらないとキャッチアップできない部分とかは専念させてますし、
うん、
あとやっぱどうしてもこうユーザーフロントでお客様要望とかでなんだろうな、一番要望が高い部分はやらないといけないところがあって、そこに興味もあるメンバーもいるので、
うんうん、
そんな感じでこう分けてますね。
あ、なるほど、うん、なんかこう結果的に今そのモチベーションベースとかで分けたっていう話がありましたが、結果的にその事業としても割と面白い分け方な気はしますよね、
うん、
それこそちゃんとこう今のやつをしっかりとお客さんの要望に応えていくような部分をやらないといけないのは当然ですし、やっぱり中長期的に見るとその R&D 的なことをやって大きな新機能を今後入れていく必要もあるし、うん、でモバイルっていうのも多分別文脈で新しい顧客を獲得したりとか新しい価値提供するためのチーム、まあ、プロジェクトみたいなもので、なんか 結果的にはなんかそう事業判断からそういうふうにサブチーム化したみたいな感じも取られるような置き方ですね、
うん、すごい実はたまたまで、うん、あの本当に面白いことがあって何が、うん、これ実はそのみんなやりたいプロジェクトリストを出したんですよ、
うんうん、
この Google のスライドとかにみんな出していってで最後はパズルをしましたと、
うん、
あのアイコンを出してパチパチ貼ってうまくいったらいいんじゃないみたいな感じで、
うん、
うまくいった風に見せかけてる感じがしもちょっとありますけどちょっと空気読んでる可能性もありますね、
はいはいはい、
本当にやりたいのから少し出てるかもしれないけど、モチベーションがない高いから、うん、このチームには3人ぐらい必要だしみたいな感じでうまくいってるかもしれないですね、う
ん
う
ん、なるほど。確かにその完全にやっぱモチベーションベースで、チームを作ったりというかその作るものを考えていくっていうのって危険な面はすごくあると思っていて、なんか意図せずそれがちゃんと事業の方向性ともうまくこうバランスを取れた形でそのチーム構成にできたのか、下、うん、でもまあ下力は働いたんじゃないかな
と、ね、多少は働いていますし、あとまあ PO もなるべくなんだろう、明らかにこれダメだっていうことは判断をしているので、うん、
PO もそこに
決定、はい、PO も参加しています
ね。あ、なんかそういうところもあるでしょうね、うん、だからうまくそのやっぱりモチベーションとかチャレンジっていうところと事業のあのバランスは絶対取らないといけないところだと思うので、
うん
うん、それがなんかモチベーションベースとおっしゃいましたけどうまくバランスが取れているようなケースなんだろうなって気がしますよね。
以前ちょっとポッドキャストでこのポッドキャストでも出たあのなんでしょう、うん、ゾーンマネジメントの4象限でうまくこう人を当てていったみたいな、うんうん、
ありましたね、
ようなお話聞いててイメージが、
ね、あ、確かに確かに、うん、それに当てはまるかもしれないですね、うん、その事業ポートフォリオというかプロダクトのポートフォリオとしてっていうの。なるほどなるほど。それは今回し始めたばっかりって感じですか。
そうですね、まさに始めたばっかなので、うん、まあ数ヶ月したらどんな感じだったかってことは分かってくるくらいかなと
思
います。
なるほど、まあ、PO が大変になってきそうな感じがします、
ね、PO 大変だと思いますね。で PO も実は PO は PO で作戦を練っていて、明らかに大変なので、
うん、
PO 権限もある程度異常しようみたいな感じでやろうとしていますね、
うん、
プチ PO みたいになるかもしれないですけど、
あー、チームの中にって感じですか、別で呼ぶ
チームの中にプチ PO みたいな、こう、うん、なるべく完全なスクラムとはずれちゃうんですけど、
うん、
もう PO 的な権限もチームの中で持たせて、
うんうん、
モチベーション高い人たちに決めてもらおうっていう、
はいはい、なるほどなるほど、
こともやろうとします。ただしお客様のフィードバックとかはまあ独自なんか継続的に伝えますけど、
うんうんうんうん、そのチームの中でプロダクトバックログを作って、ね、まあ、最終的な判断とか承認っていうのは PO、 本来の PO の人が見るだろうけど、まあ、それを細かく逆に作っ、うん、PO 側から作ったりはしないということ です、
うん、そうです、うん、
それは全然健全ですよね、うん、その PO が本来持ってるべき情報がちゃんとチームに落ちていて、チームが持っていて、
うん、
で、まあ、経験の差とかはあるので多少の調整は必要なんで、それをそれ PO の承認とか、うん、チェックで担保していくっていうのはむしろスケールするために必要なことですよね、
うん、上げてもらったものを見ることならできるけどっていう、
うん、そうですね、で大きななんかズレがあればちょっとアドバイスしてなり、うん、まあ、調整するっていうのはね、いいですよね。なるほどなるほど。ちょっと別の観点ですけど、やっぱ9人のデブチームって結構大変じゃなかったですか。
はあ、大変です。だからこそプランニングが長くなったりするみたいな。
そうですよね、9人一応そのスクラム的に9人 OK、 ギリギリ OK、
限界です、
ね、限界のギリギリ OK の範囲ですけど、うん、9人でやるとき の、 そのやっぱ一つのミーティングのその一人の関与の仕方の重みとかっていうのはやっぱ違うだろうなって気がしますね。
かなり薄くなりますね。どうしてもプランニングで喋る時間って限界があるので、うん、プランニングとかの口頭の会議ってシングルセットになるじゃないですか、発言権が、
うん
う
ん、
やっぱこう偏りも多少は出ますし。
そうですよね。なんか僕も9人の時1回あの試してみたのが、その審査権とか試してみてもらったのが今思い出したんですけど、確かその時も8人か9人いたんですけど、これもセオリーから外れてると思うんですけど、そのイベントの中で4人グループ2つ作ってもらって、そこで例えばレトロのディスカッションをしてとか、うん、プランニングディスカッションを手分けしてやって、で最後の7分間でこう同期するみたいな、うん、その分散と同期みたいなのをこうやったりしましたね、うん、まあ、8人とかだとね、喋らない人も出てきちゃったりとかしてたら、うまくやっても
発言時間絞ってました。
うん、なるほど。1人当たり
必ず30秒で、
うんうんうん、
そうそう、だからこそまさにそう、なんか発言時間とか自分の意見を出す時間を増やすためには、レトロスペクティブは僕ら結構工夫していて、なんかあのテコンでも喋ったんですけど、あの Google スライドとかに個人のページを1枚作って、まずその時間に個人ワークの時間でバンバン書き込むんですよ。まあ要は付箋紙に書いてペタペタ貼るのと一緒なんですけど、っていうのを個人のページにバンバンやった上で、全員が意見を出して、その後に別の時間、ラウンド時間みたいなのを取ってですね、全チームメンバーが他の人のページを全部見に行くんですよね、
うんうんうん、
で見に行ってコメントを書いていいっていうスタイルにしていて、
うんうんうん、
まあ、つまりこう全員に対して全員がフィードバックできる時間を持つ、
うんうんうん、
で最後に重要なところだけは全員でシングルセットで議論するみたいな、
あ、なるほど、
組み合わせてやってますね、
うん、確かにそれリモートという観点から生まれたところもあるかもしれないですけど、
そうリモートという観点から生まれたんですけど、
あのでも、うん、
全員集まってもそれ同じことやってて、
そうですよね、うん、あの全然 同期しているところでもいい気がしますよね、う
ん、確かに、うん、みんなで集まっても個人ワークみたいな時間、特に振り返りみたいなのって絶対いるなと思っていて、
うん、そうですね、
あれはいいですよね、
うん、結構そのちょっと別名ですけど、その PM コンフとかで馬田さん、東京大学の馬田さんのテッカレッジの方が強くそのワークショップ設計するときにお勧めしていたのが、やっぱり一人で考える時間というのは絶対大事で、それをやった後にその2人とか少人数で議論を深めて、さらにちょっとスケールして大人数で話すみたいなところは結構セオリー的にも学びの方法として大事だというのをおっしゃっていて、割と気をつけたりしてますね最近は。まず一回ちょっと5分とか考え、じっくり考えてみて、
うん、や
っぱ議論しながらだと議論しなきゃってところに意識がいってしまって、だから自分の考えを整理するところに時間が使えない、意識がいかなってしますもんね、うん、でもそのやっぱ見ていくっていうのもいいですね、他の人の。それはあんまり僕もやったことがなかったんです
けど、すごい面白い、
ぜひやってみて、他の人を書いてるのを見ていってコメントしていくみたいな。
いわゆるスクラムのイベントとかに限らず、自分の人生でできることが起こったとかとは多分書いてもよくて、
うんうん、
例えば引っ越ししたとか、
はいはいはい、
何でもいいんですけど、そういうことにも対してのコメント書けるようにすると、うん、まさにまた人に対する興味も深まるので、
うんうんうん、
まあ、いい感じだなっていうふうに思ってますね、う
ん
う
ん、いい方法な気がしますね、
うん、
なんかばらつきもその各人の各量のばらつきも減りそうだし、各人への書いたことに対するフィードバックのばらつきも減っていきそうだし、
うん、いいですね。
うちの会社もそのうちの会社は多言語で言葉が通じないっていうのもあって、スラックでやってることが多いですね。スラック使って、
うん、
スレッドを立てて、そこにバーッとみんな考える時間でバーッと書いて、5分ぐらいで書いて、それにリアクションをつけていったりとかするっていうのがやってますね。うん。なるほど。で、まあそういうふうな結構トライアルもされてると思うんですけど、いろいろとこう、ことが進んでいくに従って、また新しい困難がこう出てくるのかなと思うんですけど、今こう、大変なこう課題とかってあるんですか？
苦しい話。
苦しい、まあ、多分これが一番話したかったというか、
はい、
一番大変なところなんですけど、その僕のやってるチームとかは、まあ、社内的にも割とこうアジャイルっぽい方でうまく回ってるっていうふうに認知はされてるんですよ、
うん、
でこれ本当に難しいのが全社にどう広げていくかって話 で、
うん、
で全社に多分全部広げる必要はなくて、まあ、ある程度こう特に私のなんか属してる弊社みたいな企業とかだと、
うん、
そういうインフラをかっちり守らないとかいけないとかもあるので、全然向いてないところももちろんあると思ってるんですね、
うんうん、
なのでそうじゃない部分とかでこう新しいものを出していくとか、なんだろうな、新規事業とか R&D っぽい時にどうやったらこうアジャイルっぽいことを浸透させていけるかとか、
うんうんうん、
まあ、アジャイルである必要は全くないんですけど、うん、もう柔軟なやり方とかもっと良いやり方を浸透させていくかみたいなところにすごい難しさというか、どう広げるんだっていうのを感じますね。
今どういう、こうアプローチを取ってらっしゃるんですか？
僕がやってるのは、いわゆる、まあ、王道なんですけど、いわゆるボトムアップとトップダウンを両方併用するっていうアプローチをしています。例えばボトムアップだとすごい雑なカジュアルな勉強会、ランチ勉強会とかみたいな、何でもいいんですけど、そういうのをバンバン開催していくとか、あとは実際にアジャイルとかを専門でやってる企業の方とかをコーチで呼んで、実際に社内で実際に担当者レベルの方にそのアジャイルの研修を受けてもらって、で今のモダンなやり方とか、あと技術含めて教えてもらってとかいうことをやるっていうのは一つですし、あとトップだとトップの方にはその細かい研修をするのもまあ大事なんですけど、まあ、どっちかというとうまくいってるビジョンとか見せてもらうとか見てもらうとか、それも大事だなと思ってるので、まあ、いい感じなところに見て、見学してもらうとか、そういうことを、一担当者ですけど仕込んで説得してやってもらうとか、そういうことをやったりしますね。
なるほど、なるほど。そのそうですよね、僕もやっぱそういうことをやる役割なので、やっぱりその今言った現場を見てもらうもそうなんですけど、割とやっぱ成功しているところが成功しているっていうことと、あとはそのそれの、まあ、口コミというか、さっきのメンバーがマネージャーに口コミ的に言うっていうのもそうなんですけど、結構大事だなと思っていて、なんかそれが、まあ、現場レベルでは起きていったりすると思うんですけど、マネージャーとかのレイヤーが他のマネージャーに言ってくれるっていう状況を作るっていうのは結構意識はしていて、例えば今の岩瀬さんのチームとかだと、その今の上司とかはそういうことをこうやってくれたりはしてるんですか？
ああ、すっごい難しい質問で、それやれって言ってますね。
難しい、難しい質問だけどシンプルな答え。
めっちゃ難しいんですけど、これそのいろんな企業にとり本当は難しい質問で辛くて やれてないと思うんですけど、マネージャーレベルでミートアップをしてほしくて、
ああなるほど、
この組織の難しさとか、
はいはいは
い、そういうのを雑談して喋る時間を定期的に持ってほしいっていうふうには思いますね。
そうですよね。やっぱりその現場の方々とかが他のマネージャーに言ったとして、まあ、自分のマネージャーに言うのはさっきの観点ですごく 自分の部下がこうパフォーマンスさせてくれてるといいって言うんですけど、うんうん、他のチームのマネージャーからすると現場のレベルが言ってることって、うんまあ、やっぱりちょっと距離があるというか、うんそのまあ、立ってる視点が違うから関心事が違うから余計なんですけど、まあ、それが違うマネージャー同じような立場の人があのマネジメントする上でこういうやり方がすごく良かったんだよねって言ってるのって結構すごい効果的かなと思っていて、うんまあ、そういうミートアップやるところもすごいですし、その場があればねぜひそこで話してもらって、
多分いろんな企業の人が多分悩みに抱えてるんですけど、うん、会社の規模が大きくなればなるほど、うん、人種って言ってもなんかあのいわゆるこう考え方の違いって意味なんですけど、うん、幅広すぎて、はいはい、どう頑張ってもこの話をしても伝わらないなっていう人も、うんまあ、それなりにいらっしゃるわけですよ、はい、だからある程度グレーなところも含めてマネージャーがミートアップを開催する、うん、そのなんだろうな0と1の真ん中辺までは含められるようなミートアップが開催できて、
はい、
で特に成功体験とあと失敗してダメだったみたいな経験を共有できる場があると、うん、でその場で話したことはその場クローズでよくて、
うんうんうん、
マネージャーだけが知ってることでもいいと思って、
まあ、そうですね、うん、マネージャーやっぱり人事周りで言えないこととか
そうですよね、うん、っていうのをやっていくと組織として強くなるんじゃないかなって気がしますね、
うん、確かに
組織やらないですよねそういう、うん、マネージャー単位で
そうですね
あの若手とかやるじゃないですか例えば20代とか、
うん、
あと最近入った人だけとか、
うんうんうん、
いうのはなんか会社が催したりするじゃないですか、うん、そういう集会というか、
うん、最近入った人だけの研修とかワークショップあったりしますよね。
やっぱこうマネージャー研修とかねあったりする会社あったりとか、あの、ね、逆に古い会社ほどマネージャーが集まる場があったりする、はいはい、したりするらしいんですけど、うん、なんかまあすごく表面的なことをやってるイメージがあって、
多分マネージャー研修は多分古くからある会社のマネージャー研修は古くからあるマネージャー研修用のプログラムになっちゃってるの で、
そうですよ、ね、
多分今求めてるものとはちょっと違うんですよ ね、
そうですよね。だからそういう成功体験とか、まあ、失敗体験も含めてオープンに話す、うんまあ、いわゆるそのコミュニティ的なものとしてあるっていうのはすごい面白そうですね、うん、
自己開示ですよ、
うん、マネージャー同士
で紹介してもらって、うん、縄張りに争って守ってるわけじゃないっていうな
こう、
そういうのやめないといけないですね。
いわゆるそのマネージャーは孤独みたいな話、このポッドキャストもよくしますけど、
う
ん、多分蓋を開けてみればみんな強がってるだけでっていうのは大企業でもあるでしょうからね、
うんうん、そうなんだろうな、エンタープライズアジャイルの難しさところとかでどうしたらいいんだろうっていうところでやっぱりこうみんなググったりしてやっていく上で、まあ、どうしても僕は出会ってしまう平鍋さんというとても有名な、
はいはい、
うん
聞いたこともあります、
はい、私もですね、
キングですね、
はい、
でこれあとショーノートにリンク貼ってほしいんですけど、うん、あの企業内イノベーションに実現に向けた7つの提言ということを言っていて、うんうん、こう7つがいいことを言いすぎているのでぜひもう紹介したいんですけど、多分大企業でやるときのベストプラクティスは僕これだと思っていてですね、
うん
まあ、一つ目がですね、あの経営陣がアジャイルを理解し企業文化を醸成するってあるんですけど、
うん
まあ、つまりこれトップとか何人かでもいいんですけど、その人にアジャイルとかモード2っぽいやり方とか、うん、そういうことの大切さとかやり方を本当に理解してもらうっていうのは一つ目ですね、うん、あとは二つ目は、まあ、上質部門とは別に別の部隊イノベーション的な部隊を作るっていうところ、
うんうん、
でこれ上質部門の中に作ってしまうとどうしても既存の組織との圧力とかいうのがあったりするので、できればもう出島っぽく場を分けてとかして新しい部門を作っちゃうというのは本当に王道パターンだと思っていて、これも良いですし、あと3番目がここもありがちで、あの新しく作ったイノベーション部隊とかはなるべく中の人をですね、企画と開発を一緒なチームで作る、ワンチームで作るのが本当に良くて、まさにこうトゥーピッツァ的な話でもいいんですけど、うん、10人ぐらいとか、
うん、
マックス10人ぐらいのチームで作って企画と開発の断絶をなくす、多分結構断絶してるところそれなりにあるはずで、
うん、
チームが分かれていてプロトコルが実はパワーポイントとワードですみたいな、うん、っていうところをなくすっていうのはすごい大事ですね、うん、あと4つ目はこう僕の失敗なんですけど、アジャイルコーチとかスクラムマスターを外部から招き入れるっていう、
うん、
めっちゃ難しいんですよあの本当に専門職なので、
そうですね、
できれば経験のあるコーチとかを招き入れて、
そうですね、
一緒に社内の視点だけじゃなくて、うん、外部の企業ってこうやってるんだよってことを注入してもらった方がはるかに改善のスピードは速くなると思います、
うん、そうですね、
はい、僕もやればよかった、
そうですね、いや本当になんかこう新しいことをやるので、その成功体験が本当に大事だと思うんですね。続けるモチベーション的な意味でも、会社からのバックアップっていう意味でも、なんかずっと失敗してないっていうのを我慢できる限界もあるので、
うん、
アジャイルコーチとかはそういうところをやっぱりその小さなものでも小さな先行体験をこうショートカットしてあげられるような存在だと思うので、経験ある人は、まあ、これは本当に、うん、あの僕自身もいっぱい失敗してきたので、我流でやってなんか思いますね、いてくれたらよかったのにっていうのはすごく思いますよね、
うんうん、あとまだ3つぐらい抜いてしまうと、うん、その次の話はですね、アジャイルの 教育を徐々にして徐々に増やすってことを、経験者を増やしていくってことが書いてあって、うん、これさっきのやつとちょっとつながっていてですね、
うん、
あの徐々に増やさないと難しい理由は、うん、アジャイルとかスクラムでも何でもいいんですけど、真面目にやるとめっちゃ難しいんですよ、これまた、うん、あの開発手法でもいいし、例えばスクラムって技術的なことあんまり書いてないですけど、実際にアジャイルっぽい開発運用しようとすると、例えばテストドリブンディベロップなんても何でもいいですし、うん、あと継続的インテグレーションとか、
うん、
プラクティスが本当にいっぱいあって、
うん、
真面目にやろうとすればするほど、あ、これ技術と組み合わせて本当に勉強する範囲広いなって気づき始めるんですよね、
うんうん、
なのであのいきなり例えばなんだろうな、アジャイルに関するセミナーを全社にやりました、ね、うん、お、2万人も開発者になりましたとかみたいな、これすごいアンチパターンで、
うん、
たまにあったりするんですけど、
うんうん、
そういうのやっちゃダメで、本当に体験をして学ぶ時間を増やして徐々にいい人から育てていって草の根広げていくっていう風にやらないと、
う
ん、まあ、うまくいかないんじゃないかなっていうのは思います ね、
そうです
ね、ま
あ、必要なタイミングでやらないと本人にもやっぱりこうしっかり身にならないっていうのがありますしね、
うん、
とりあえず受けてみてって言って受けて、実際必要な時に忘れてるっていうのはよくあるケースですね、
うんうんうん、っていうのがありますね。あとは、これも大企業系のあるあるのことの6個目のトピックがあってですね、技術力のあるエンジニアを呼ぶっていうのがあって、
うんうん、
これ、まあ、やり方は社内から呼ぶっていうのと、社外から呼ぶっていうのがあるんですけど、
うんうん、
まあ、エンタープライズ業界のあるあるで、特に SI やってるところだと、技術力が実はないんですよね、
うんうん。
外注管理とかプロジェクトマネジメントとかすることがあって、
そ、ね、
それも一種の技術力で、エキスパートというのは本当にあの認めるところなんですけども、とはいえ一方で、実際に生で行動を書いてガリガリして、
うん、
何でもいいです、Linux のカーネルパフォーマンスのチューニングとか、マイスキルをちゃんと動かせるとか、何でもいいんですけど、そういうコアな部分の技術者を、なんだろう、フルサイクルで回せるような技術者を集めるのって結構大変で、
うん、
社内にいる、多少はいるはずなんです、大企業なので、うん、多分すごい数がいるから、
うん、
とはいえ足りない部分は本当に大変なんですけど、
うん、
いいエンジニアを外から連れてきて、
うん、
可能であれば、可能であればというか絶対やっちゃいけない、受け負いではやっちゃダメで、
うん、
順位人とかな感じでリソースだけ使ってもらえるケースで呼ぶっていうことをしないと、
うん、
社内にノウハウも残らないのでうまくいかないんじゃないかなっていうのは思いますね、
うんうん、そうですね、結構、まあ、本当にこれはめちゃくちゃ難しいところだと思いますね、
うん、
実際例えばそれこそ電車さんとかいろいろとプロモーション、その PR 的なこともやってらっしゃって、それの結果でこういいエンジニアがすごく入ってきてるかっていうと、多分そうじゃないんだろうなっていう気もやっぱりしていて、うん、まあ、中で育てるもそうですし、まあ、それをこう実現できる方法っていうと、今だとやっぱあれなんですかね、その優秀な会社に10人で委託するか、委託というか一緒にやるか、まあ、フリーランスエンジニアみたいなものを業務委託契約するとかになるんですかね。
あとはその僕が知っていた有名なピボタルさんとかは、実際にこう同じプロジェクトに入ってくれて何ヶ月の期間とか一緒に働いてくれるので、同じプロジェクトに対してとかいうところで注入してもらうとか、
うん、
まあ、本当言い方雑ですけど採用頑張れですね。全力でやらないともダメですもん今の時代、
うん、そうですね、
本当にエンジニア来ないので、
もうとりあえずからね、本当に
そうですね、
うん、確かに。だからあ、それこそあれ、あの及部さんとかやってるチーム、
ああチーム丸ごと転職活動
で、ちょっとご本人の意向とは違うと思うんですけど、
はい、
チームでこうさすらういろんな会社をこうさすらっていくっていうのはありかもしれないですね。
傭兵みたいですよね。
そうよ、まあ、確か傭兵ですね。
傭兵考えますよね。
フリー一人とかじゃなくて、それを数人でやって、そこに文化としてちょっとインストールして去っていくみたいな、
そうですね、
需要があるかもしれないですね。うん。うん、
で6個目は最後まで言ってしまうと、これも結構企業あるあるで、
うん、
コミュニティへの参加を推奨して外部交流させるっていうことを、
うん、
もうメッセージとして上の人が言っていくのがすごい良いですね、
うんうんうん、
あの実際にコミュニティ活動する人とかって勉強会行く人ってそんなに実は多くなくて、
はい、
まあ、多分いろんな企業を見ると分かると思うんですけど、
うん、
まあ、1割2割とか少なめだったりするので、むしろ奨励して、まあ、例えば行ってる時間ちゃんと時間外とか残業時間の手当出しますからって感じで行かせてあげるとかして、このバンバン外部のエンジニアと話して、あ、自分って今この辺の立ち位置で全然いけてないじゃんっていうのを理解するのもいいですし、
うん、
外から、まあ、情報って出せば出すほど回ってくるので、
うん、
感じで話をするようにすると、結果的に会社のフィードバックがすごく強くなって、
うん、
良くなることが多いんじゃないかなっていう、
うん、
ふうに思います。で、
そうですね、
これ一個欠点があって、
うん、
それ交流すればするほどエンジニア抜けていく可能性があるんですよね、
はい、うん、
あの外の世界を知るわけじゃない
ですか。そうですね、
抜けていっても別によくいいし、それはその抜けないような環境を作るのはマネージャーとか経営層の仕事なので、
うん、
まあ、経営層頑張れっていう話につながりますね、
うん、いやそうだと思います。あの結構もう抜けるという覚悟を持つっていうのは結構本当大事だと思いますね。で、多分抜けていくような人が、まあ、そのポジティブに抜けていくような人が多いところで、あの入ってくる量をこう、
うん
ね、さっきの最後の話じゃないですけど、こう増やせればいいだけの話であって、
うん、
だからその流動性をもう作る前提でやっていくのがいいですよね。だから、うん、なんかこう不満だけ持って抜けていくという状況を避けていくというか、ポジティブに抜けていく人っていうのは増やしていくっていうようなぐらいのスタンスでいく方が絶対いいと思いますよね、うん、 僕も異彩を辞め、それで辞めた一人なので
変えられるんですよね。
え、
変えられるんですよね。
あ、そうですね、いつか今もちょっとずつこう会員をこうなるべくエンタープライズへの会員を増やしていってるところではありますって感じですね。と、事前にちょっとあのショーノート書いてもらっている中にあのチェックリストに対するモヤモヤっていうのを書いてくださってますけど、これちょっと話していただいてもいいですか。う
ん、これ答えがないんですけど、はい、ぜひ一回喋ってみたかったので話してみたくてですね。
今おっしゃってましたけど、ぜひあの聞いた方からのフィードバックをもらえるかもしれないですし ね、 そうですね、はい、
何が言いたいかというと、多分いろんな企業にチェックリストっていうのがあると思っていて、うん、チェックリストってまあそれなりに効果的なものはいっぱいあるんですよね。例えば当たり前ですけど、旅行とか行くときってみんなチェックリストでこうパスポートとかチェックするじゃないですか、うん、絶対効果があるものはいっぱいあって、ビジネス領域でも適用可能なものはたくさんあると思っているんですよ、うん、でただ一方で数が増えまくってくると、みんなこうだんだんめんどくさいし嫌悪感が湧いてくる筆頭だと思ってるんですよね、うん、でもう私の弊社にも結構いっぱいあるので、なんかこう僕と個人としてはあんまり好きじゃない、うん、苦手な方だと思うんです。ただ一方でチェックリストって、例えば何か障害が起きたので次回は止めるために項目を増やしてやりましょうっていうと、うん、つまりそれってこうポストモーティブのエッセンスが詰まったノウハウみたいなものとしても考えることができますと、とするとどちらかっていうとその内容をこう体の中に取り入れて次回の開発とかをより常に回せるのが本当に重要なんですけど、
うん、
チェックリストという形で具現化されていると辛くなってしまうので、なんかいい感じにチームとか組織にノウハウを落としていく言い換え方ってないんですかねっていうのが僕のモヤモヤですね、う
ん、なるほどなるほど。なんかその始める前にもちょっとこの話はしちゃったんですけど、その時に出たのは、うん、あの、まあ、何でもそもそもこうチェックリストにすればいいみたいな雰囲気がある中だと、うん、まあ、そこに対する嫌悪感というのが一つあったりするのかなとか、ね、あとは、そもそもやっぱチェックリストにできる中でこう仕組みとか仕掛けで解決できるものを増やしていくというのはそうなのもあるでしょうね。で今聞いてて感じたのは、僕もチェックリストやっぱりそんな好きではないんですけど、でも別にいいなと思えるチェックリストとそうじゃないチェックリストがあると思ってて、例えば、うん、スクラムで作るあのディフィニッションオブダンなの、うん、ダンの定義とかは別にそんなに抵抗感はないんですけど、まあ、何が違うのかなと思うと、そのチェックリストに対するオーナーシップじゃないですけど、なんかこう自分が作ったものであれば、なんかそこに対してちゃんとこう使おうと思うけれども、一方的になんか組織的にこれは必ずやってくださいみたいにやってくるチェックリストだと、やっぱりちょっと嫌悪感を感じる、抵抗を感じるっていうのはあるのかなと思ってて、なんでなんかその降ってくるチェックリストをこう自分たちで一回ディスカッションして、なんか自分たち用のチェックリストに作り変えるみたいなことをやったりすると面白いかもなって聞いてて今思ったりしましたね、うん、自分たちのものにしちゃうというか、う
ん、っていうかあれですよね、多分歴史を知らないからですよね、うん、それが生まれた経緯とか、
ね、うん、
その当時はきっとなんか障害とかだと大騒ぎしてるはずじゃないですか、うん、それで知ってる人はすごい腑に落ちてるんでしょうね、
う
ん、
そうですね、なんかそういうストーリー込みで教えてもらってこう共感したりとか、うん、その意義を、うん、
あの以前にあのそのずっと続いたプロダクトの生き残り、ただ一人の生き残りになったことがあるんですよ、経験的に、
う
ん、
長い。
なので僕は知ってるからこれが何のためにあるのか分かるけど、
うん、
他の人からしたら何なんですかこれみたいなのが結構あったんで、
うんうんうん、
歴史の勉強をしましょう
授業をこう開講して週に1回歴史の長い人がこのチェックリストでね、こういう背景とこういう人の、
ね、
人の物語があって
やばいですね、
でもこうやっぱ簡潔に結果的に結果だけ書かれてるから、そこにある背景とか読み取りづらかった、
ね、それがこうクリッカルブルで、うん、実際にこう問題が起きたポストモーティブとかにつながってるチェックリストだったら、うん、ちょっと読む気になるかもしれないですね。
そうですよね、まあ、軽くやっぱりその背景の補足、背景とかやっぱ Y の部分っていうところがあるかないかでだいぶ違う気はしますよね、
う
ん、
そうですね、
なんか作る側もそこは意識しないといけないかもしれないです ね、 その Y の部分を失われないようにする、
あれですね、人間に可能な量じゃないとやっぱ無理ですからね、
うん、
これに1時間かかりますっていうチェックリストはどんなものでも嫌いですよね、多分ね、
そうですね、そこでこう自動化とかのモチベーションになってくれれば一番いい話がありますよ ね、 すね、うん、あの来る前にあのフィアレス会を、あ、フィアレスの話をするまでは帰りませんっていう宣言をいただいてたんですけど、残念ながらあの会議室の時間ができてしまうってすいません、あの深掘りとは違ってちょっとあのゆるゆるとタイムマネジメントせずにゆるゆるとやっておりまして、こういうことが往々にして起こりまして、
最悪の場合はあの深掘りの方でフィアレスの会作るんで来てい
ただ、はい、じゃあ2人で行きます、ね、はい、あの一人何個かこう持って行って、
そうです、
何第何回か
行って、これ好きな人
を、はい、そうですね、あの大人数でやるのもいいかもしれないですね、はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。また来てください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。